第19号令和2年度飯能市一般会計予算問い予算編成の考え方は答え歳出において社会保障関係経費等の増加は予想されるが歳入のうち自主財源として最も重要な指令は国や地域経済の動向等の指標等を勘案し、これまでの実績等を踏まえて計上している。問い、給与所得者の所得の階層別の状況については。答え、所得200万円以下の方は、前年度比93人の減で17,726人。200万円から400万円の方は156人増の8117人。400万円から700万円の方は35人増の2675人。700万円以上の方は42人増の742人と各階層で伸びており、所得は増加している状況である。問い。飯能消防団第6分団2部、車庫詰所の建設の内容は？答え。令和2年9月に工事着工し、年度末の完成に向けて準備を進める。木造2階建ての床面積は172平方メートルで、1階部分は車庫、倉庫、トイレ、2階部分は詰所、トイレの予定である。問い、学校運営協議会の設置目的や効果は？答え、学校、保護者、家庭、地域の連携により、学校の問題、課題を解決しながら、子どもたちの生き抜く力を育てることを目的としており、組織的、継続的な学校運営体制を構築でき、目標、ビジョンを共有した活動が期待できる。問い、自我、GIGA、スクール構想の実現と、教員の働き方改革との関係は？答え、本市が目指す学びの改革は、創造的で探究的、衝動的な学びにより、知識の活用能力や問題解決能力、コミュニケーション能力を養う21世紀型の学校づくりであり、その実現にとって、自我スクール構想は有効である。タブレット端末の導入により、職員会議等のために作成する膨大な資料の印刷作業がなくなる等の、教員の働き方改革につながるだけでなく、学年通信や学級通信の配信、家庭との連絡ツールや、休校となった場合の、家庭学習ツールとして大変有効である。問い、フィンランドへの教職員の派遣については？答え、教職員の派遣は、夏までに教職員4名、事務局1名で実施すると予定していたが、新型コロナウイルス感染症の状況から、時期等については検討する必要がある。学力世界一になった教育現場を視察し、教育理念や方針、具体的な授業等を学ぶことで、一層改革を推進できると認識している。問い、阿蘇国母線、阿蘇港区の整備状況は？答え、今後の協議で阿蘇港区への信号機設置を求めていくこと。県から、阿蘇ガードの拡幅は、阿蘇港区の整備や、阿蘇運動公園入り口の交差点改良等と連携し、地域の発展につながる路線として考えていることを確認している。問い、予防接種事業については？答え、令和2年10月1日開始予定のロタウイルスワクチンのほか、高齢者用肺炎球菌、子供インフルエンザ等17種類の予防接種を実施する予定である。ロタウイルスワクチンの予想接種者数は、 平成30年度の年間出生数をもとに250人3回分で予算計上している。問い、空き家対策における空き家リフォームへの支援は？答え、空き家等対策計画では、事業者等との連携に積極的に取り組むこととしており、空き家バンクにより住宅の取得を検討している方には、自分でリフォームしたい方も多くいるため、市内の事業者による専門的な情報提供、技術的な支援等を今後検討していく。問い、地方創生に資する森林の利活用モデルとは？答え、農林産物加工直売所を拠点として、都市部から本市への人の流れ、経済の流れを作り出し、森林の保全と利活用を同時に叶える循環の仕組みを構築することが重要なポイントになる。具体的な施策は、観光協会等の関係団体と意見交換を始めたところである。問い、子ども家庭総合支援拠点の役割等については。答え、子ども家庭支援員、虐待対応専門員が必ず配置され、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整等を業務とし、本市の子供が健やかに成長していくための機能を強化することを目指している。問い、市民会館の窓口業務等の民間活用については、答え、令和2年度の新規事業として取り組み、民間事業者による人材派遣にシフトするもので、市民サービスの向上、労務管理業務の削減等、大きな効果や成果が上がると考えている。討論。反対の立場。会計年度、任用職員の勤務時間を削減すべきではないこと。マイナンバーカードには個人情報保護に不安があるため、普及率が低いこと。自我スクール構想は導入が前提とされていたため、議論が十分ではなく、高年度の財政負担も懸念されること等から反対する。賛成の立場。プライマリーバランスは引き続き黒字を堅持し、財政健全化にも配慮した予算編成であること。会計年度任用職員制度は大幅な処遇改善となること。マイナンバーカードの普及は、行政事務を効率化すること。リワスクール構想により、本市の教育改革を進めてほしいこと等から賛成する。